そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第478回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
え、鈴木さん、早速ですが、
はい、
今週はお便りをご紹介していきたいと思います。
はい、
それではですね、かかりんちょさんからのお便りをご紹介してください。
はい、ご紹介いたします。竹内さん、鈴木さん、こんにちは。ラジオネームかかりんちょと申します。少し前から番組を拝聴させていただいてますが、初めてメールします。私はそんなプロジェクトの他の番組を聞き始めたことがきっかけで、そんなことないっしょを知り、過去回も聞きつつ毎週配信されている最新回を聞いています。最初はなんとなく寝る前に聞き流して寝落ちする感じで聞いていて、内容もあまり記憶に残っていないことが多かったのですが、そのうち番組の面白さにハマっていって、記憶に残らない聞き方をするのがすごくもったいないと思うようになり、今では通勤中や休み時間に聞いて楽しんでいます。毎週火曜日が待ち遠しく待ちきれないのですが、平日は毎日ラジオトークでも配信されているので、そちらを聞いて楽しんでいます。なので寂しくありません。いつもトークのネタが豊富だなと思いながら、たまにクスッと笑いながら聞いています。これからも配信楽しみにしています、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
100点が出ました。
おめでとうございます。100点でございます。
かかりんちょさん、100点のメールです
、ね、初めてのメールで100点ってなかなか珍しい
ありがたいな、
ね、ありがたいですね、本当にね。
あの、あれ最初の頃は、
はい、
ちょっと聞き流すというか、寝る前に、
ね、まあそうですね、
寝落ちを、うんうん、だから、はいはい、最初はあの過去にやって、ね、話してたさ、うん、1時間ずっとうんこうんこうんこって言ってる、うんこ特集とかは記憶にないんだよ、きっとね。
そんなことあったかな。
ない、ない。
そんなない。そんなものはない。
そんなないんだけど。
そんなない。
ね、聞いてくれてありがたいよね。で、僕ほら、ラジオトークでもね、毎日のように配信して、はい、この収録の直前まで僕、うん、ラジオトークでライブ配信してたから。
もう毎日喋ってますからね、竹内さん
で、どっかで喋ってるんでね。あの、ラジオトークでね、じゃあ、あの、うん、僕、この直前に何を喋ってたかね。
うん、はい、はい。
ね、今日はすごいよ、あの、ね、うん、今日のライブ配信は、
はい。
ね、挨拶の大切さをね。
挨拶の大切さ、なんか、気になるな。
挨拶って大切だよねっていう。
まあまあ、大切だけども。
テーマで、約、もう、ね、2時間、ライブ配信した中の、
よくそのネタで2時間、はい、
2時間ライブ配信した中の最後の30分は、
うん、はい、
挨拶の大切さ、
あ、30分か、はい、はい、
についてね、もうみんなで
考えてた、
みんなで考えて、挨拶って大事だよねっていう、
大事、
何が大事かね、なんつって、ね、
何が大事か、なんかふわっとした話題だな。聞けば聞くほどふわっとしてるな。
そんな感じです。
あ、そんな感じのライブをね、はい、毎日されて
る。そんな感じのライブを毎日されてます。はい、いうことで、
はい、
係長さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれでしょう。
はい。
今は本当に記憶に残らない聞き方をするのがすごくもったいないと思うようになりって、もうありがたいよね、うん。
ありがたいですね、本当にね。
通勤中や休み時間に聞いて楽しむ。
うんうんうんうん、これあれ、聞いていただいてありがとうございます。
あれです、あの、これ気づいてないと思いますけど、
はい、
2回3回聞くとちょっと味わいが変わってきます。1回しか聞いてない人は本当に2回3回聞いてみよう、
はいはいはい、なんか噛めば噛むほどみ
たいな、本当に本当に、あ、最初はこう思ってたけど2回目聞くと意外とこうだよねみたいな、
あ、まあ、意外とそうですね、何回も聞くとね、変わって聞き方が変わるというかね、受け方も変わったりしますからね、
うんうん、そうかな、
そうか、ね、いや、僕は結構なんか何回か聞いてるとなんか新しい気づきがあったりする時もありますよ、たまに、
うん、ね、ありがたいですよ本当にね、
うんうんうん、
それ以外にもたくさんお便りいただいてて、
はい、
非常にありがたいです、
うん、ありがとうございます、
ね、本当に、うん、小次郎太さんからいただいたお便りで、
はい、
竹内さん、鈴木さん、こんばんは、
はい、
竹内さんは、ま、迷われているようですが、私は USB-C ではなく、うん、タイプ C 派です、うん、あの、
はい、
僕先週のライブ配信で、
はい、
あの USB まあ、正確には USB Type-C の
正式名称、そうですね、
正、うん、正式名称で、まあ、このね、はい、USB Type-C のケーブルを、ね、うんうん、いいやつを全部揃えて、はい、なんかもうよくわかんないやつは全部捨てるんだみたいな話を先週の配信でちょっとしてた。でその時に、まあ、僕が、ね、うん、USB-C っていう、まあ、これ一般、うん、一般的な言い方としてね、
はいはいはいはい、
USB-C って言うじゃん、
うんうん、
ね、普通に、ね、
うん、まあまあ、
言うじゃん、
まあ言うと思いますよ、うん、
ね、言うじゃん。だから、ね、で、うん、で僕が USB-C っていう言い方をしてたら、もうなんかね、はい、鈴木さんが意図的にわざとタイプ C ね、タイプ C ねって何度も言うから
別にそんなつもりはなかったですけど、それは人それぞれあるから、
言うからもうタイプ C って言った方がいいのかなと思って、たまにタイプ C をちょっと盛り込んでみたんだけど、
別に僕はそんな意図的に言ってじゃなくて、僕は純粋にそれのことはタイプ C って呼んでるんで。
だってさ、わかんないじゃん、タイプ C だけじゃ。
まあ、だいぶ、でも、竹内さんが事前で USB-C って言ってくれてるから、まあ、別に伝わるだろうっていうので。ああ。
タイプ C だと、なんかさ、新しい、うん、新しいゲームが出たのかなと思うじゃん。
どういうこと？
ごめんね、R タイプとかけたんだけど、ちょっと遠かったね。
R タイプはわからない。
遠かった、遠かった。
遠い。
それはもうどっちが悪いだ、僕が悪かった。100% 僕が悪かった。はい、いうことでございまして、ですね、今週はですね、かかりんちょさん、小次郎太さん以外にもたくさんお便りをいただいております、はい、今週お便りをいただきました、リスナーさんのお名前を鈴木さんの方からご紹介していただきます。
はい、ご紹介いたします。たまごパンさん、かかりんちょさん、ソニカルさん、小次郎太さん、青ぶどうさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでございまして、
はい、
鈴木さん、もう注文しましたか？
うん、注文、何をですか？ん？
おせち。
おせち、おせちは注文してないね。
おせちはあれですか？注文する派ですか？
いやー、こ基本、まあ、その今は、まあ、まあ結婚してて、その前は一人暮らししてましたけど、その時も注文してなくて、うん、で実家の時もまあ、祖母とかが率先して作ってたんで、うん、なんか注文したおせちとかは食べたことないですね。まあ、注文することなかったですね。ああ、まあ、今年もしないと思いますけど。
ああ、そう。まあ、もう基本的にもう、うん、あれなの、家では過ごさないの。
家と、あ、まあまあ、多分その、まあ、元日とかは仕事だと思いますね。
ああ、そうか、そうか。じゃあ食べる間がないのか。
食べる間がないって言ったらそうですね、うんうん、
なんかね、なんかね、うん、
はい、
もうこの時期になると、うん、早いものでおせちの注文どうですかって、早割でいくらですよみたいなさ、
ずいぶん早いですけど、
ね、メールが来るのよ、もう早くて。ああ、そう、もう来るの、うんうん、でさ、
はいはいはい、
うん、もう悩んでると、
うん、
いいやつからなくなっていくの。
まあまあ、そうだね、みんなに送ってますからね、そのメールはね。
もう11月とかになったら、もうこれはもうありません、これはもうありませんって、これ毎年必ずあって、まあ、2
ヶ月前でもそうなんだ。
なのでね、うんうん、僕はもうここもう何年も5年ぐらいは毎年もう注文しちゃってるんですよ、うんう
ん、ああ、そうなんですね、
もうさ、
うんうん、
実際おせちってさ、作ると大変じゃん。
まあ作ると大変ですよ、
本当に作ると大変だし、結構材料代だけで結構かかるじゃん、うん、
まあそのね、こういろんなもの食材がありますからね、本当に。
で、あとはもうできてるやつを買ってきてお重に詰めるだけでも結構お金かかるんだよ。
うんうんうん、
はいはいはい、なんだかんだもう、うん、本当に年末のおせちのなんか、うん、この何商材の金額はバカ高いじゃない。うんうん、
まあまあ、そうですね、贅沢品っていう言い方はあれですけど、まあ高いですわね。
だからもうそれもちょっとだから好きなものだけ買ってきて詰めればいいじゃんってよく言うじゃん、うん、
まあまあそうです ね、うんうんうん、
だけど好きなものだけ詰めたおせちってもうおせちじゃないじゃん、うん、なんか、
まあ、確かにおせち感はなくなっちゃいますね、それだけ、ね、
ちょっと違うじゃん、なんかすごくさ、まあ、全体的に茶色くなっちゃったりするじゃん
なんか暗い色でね、
なんか、なんかあ、みんな卵料理みたいなさ、まあまあまあ、感じになっちゃったりするじゃん
伊達巻きとなんとかみたいな、人気名決まってますからね、うん、
なのでね、まあ、やっぱりちょっとできてるやつがいいのかなっていうので、はい、で楽で年末年始が楽できる、あれおせちってもともと三が日その、はい、主婦の、ね、いつも台所に立つ、ね、キッチンに立つ、ね、主婦の皆さんがもう、うんうん、もう一切そういう仕事も しないにしましょうっていう意味合いと、 あとまあちょっとね、縁起物的なさ、なんかちょっと語呂は合わせだった
り、まあいろいろかかってますよね、
うんうんうん、ちょっと一年健康に過ごしましょうみたいな意味でしょ、うんうんうん、だからあの、うん、
はいはい、
僕が子供の頃はうちの母親は、うん、私はもう三が日は台所行かないから、
宣言してね、そ
う、3日間は男の人がやるのよっていう宣言
があって、はいはい、
僕がちっちゃい頃は僕と親父とが、
うん、
もう持ち合いてお雑煮の汁はほら母親が作ってくれてたから
、ああそうだったね、
あともそこに放り込んで、
うんうん、放り込む餅を作ってと、
どうすんの三つ葉どうすんのとか言いながら
やって、普段やんないからね、勝手が分かんなくて
で、
はいはいはい、
で出すっていうのをやるんだけど、まあ、そんな大したことないじゃん、う
んうんうん、まあまあまあ、う
ん
う
ん、料理にもならないよそんなのさ、
まあ、お雑煮に餅入れるぐらいだったらそうね、
だからもうそうやってね、だからもうそう、もともとそういう意味なんだから、うん、なんだったらもうね、うんうん、年末からもういいじゃん、休みなんだから、
まあそうですね、ゆっくり休みたいです ね、
うん、もうそんなさ年末逆に忙しかったら意味ないじゃん、
うんうんうん、
だからもう、もう出来合いのやつでいいから、
うんうんうんうん、
でもその中にでどうしても、
うん、
伊達巻きいっぱい食べたかったら伊達巻きだけ買えばいいじゃん、
あ、まあそうですね、スーパーとかにも売ってるだろうしね、で、う
ん
う
ん、伊達巻き切ったやつをもうタッパーかなんか入れときゃいいじゃん
そうだね、
うんうんうん、そういうシステム
それはそれで別で食えばいいし、
うんうん、でも今年は僕は去年まではね、ね、うん、どこだっけな、板前魂とかっていう
名前だ、そんな名前
だから、ね、有名な、なんかおせちでは有名なところがあるのよ。
あ、なんか魂でついてる、なんか一気になんか思っちゃいます
ね。そこからもうすごい来てて、
うんうんうん、
始まったかな。ここ2年ぐらいはそこで頼んでたんだけど、今年はちょっとね、見栄を張ってじゃない、ちょっとあの
ちょっと変えてみました。
ちょっと頑張ってみて、
頑張ってみた。
頑張ってみて。ね、ジャパネット高田のね、おせちをね、
確かにやってたな、ジャパネットさん、
すごいよ、すごいんだよ、すごいんだよ、
すごいんですか、
ね、ね、全部で、
うん、
67品目67品目入っててお
お、すごいな、
約4人前
約4人前、うんうんうんうん、
で、なんと、はい、
うん、
年越しそば付きこれがなんとですね、うん、これだけもうすごい、あのお重も2段で、
おお2段で
大きい大きい、ね、でもうあの、うんうんうん、本当はあの紙の箱でお届けしようとしていたんですが、あまりにもあの内容量が多くなりすぎて重くなってしまったので、うん、急遽木の箱にさせてもらいましたと。
ああ、もう耐えられないんだね、多分ね、
毎年言ってるんだと思うけど、どうせ。同じこと言ってるんだろうけど、去年も同じこと言ってたんでしょう、おそらくね、
多分ね、
これがなんと
はいはいはい、
29,980円、
ああ、およそ約3万円
か、今皆さんの中にあのジャンって出ました頭の脳内のジャパネット高田に出ました、下のところ 29,980円、ジャンって出ました、
ジャン社長が言ってる声も聞こえたかな、もしかして
社長今喋ってないから
今喋ってない
会長だからもう今
会長か、今
なかったそうだ、これがなんと 29,900円、これでも安いじゃないですか、
安いじゃない
、ね、とても
ジャパネットの
67品目ですから、
67品目 ね、
うんうん、もう安いんですけど、今ならなんと、
まあ、安いと、うん、今ならなんと
早期割引でなんと1万円引き、 おお、皆さん今、はい、今ジャンって出ました。1万円引き出ました。ジャン、
なんか1万円のフリップが見えました。引きっていうフリップ
見えました、見えました。さらには
下取り、
なんか今下取りは、ね、何の下取り、
いや、わかんない、
去年のおせちの余りを下取り、
なんか下取りで割引してくれるのか、
ないの、ない、下取りはない、
ないか、下取りないか、そうです、
今な送料も無料、
ああ送料もね、はいはいはい、
送料込みで、はいはいね、税込み、うん、
はい、
19,980円出ました、じゃん、じゃん出ました、皆さんどうですか、で出て、
なんか金持ちでじゃんって出た気がする、
出たで、
で、はい、
でですよ、これがね、
うん、
あのこれを、まあ、これは僕はテレビで見たのね、
はいはいはい、
僕はこれ行こうよって思って、でその日の夜から嫁さんの、
うん、
に僕が嫁さんに対してのプレゼンが始まるわけ。
そう、ジャパネットが竹内さんが受けて、竹内さんが奥さんにしなきゃいけない、ね、
そうそうそう。で今ならね、今ならね、1万円引きでね、はい、あのあれだよ、なくなっちゃう、下手したらなくなっちゃうよなんつって、で今ほら送料込みで19,980円なんだよつって、嫁さんに言ったら違うんだよ、うん、あの送料はもともとその19,980円入ってるんだよつって、
あ賢い奥様、ね、賢い、ね、よく分かってらっしゃる。
で早期割引1万円引きなんだよなんつって、
うんうんうん、
11月19日まで、ね、うん、1万円引きなんだよ、
うんうん、
その後に買う人はいないとか言われ
て、そんなどんどん論破されてるんじゃないですか。
まあでもほら、泣いて頼んだらどうにか OK してもらって
泣いて頼んだ、泣いてまで頼むことかね。
でほら、なんで嫁さんにプレゼンして、ね、お願いしなきゃいけないかというと、うん、まあ、金額的な部分もあるんだけど、はい、あのね、うんうんうん、ジャパネット高田はあの嫁さんが担当なんですよ、う
ん、担当の点のさここはここ誰みたいな、
アマゾンは僕が担当してる、うん、
あそうなんです、
アマゾン担当大臣だから僕、
アマゾン担当大臣は竹内さんね、
ジャパネット担当大臣は嫁さんなの、はい、ID パスワード持ってるの嫁さん、
あそういうこと、ね、そうそう分業制でやってる、
ね、嫁さんが OK しないと、
うん、
もう注文にならないの、
頼もうにも頼めないわけですね。 それはプレゼンするしかないですね。
で頑張ってね、プレゼンし、どうにかほら、ね、優しさで飲んでくれて、じゃあしょうがないわねと、
優しい奥さんですね。
OK してもらったんで、今年は、うん、はい、ジャパネット高田のおせちが届きます、うん、
おお、ちょっとまた感想を聞きたいですね。
感想
年明けに ね, ね。
どうせ食わねえんだ
よ。どうせ
おせちなんかどうせ食わねえ。
ちゃんと60何品目食べましょうって。せっかくあるんですから、ね、60何品目。
意外とね、あの見てると、うん、あの去年まで頼んでたやつに比べると、うん、あなんかこれ食べれるな、あれ食べれるなってのが多くて。
ああ、はいはいはいはい。
ね。したらさ、ずるいじゃん、これだ、67品目、これずるいのがさ、
うん、
ね、あの、うん、なんだっけな、あのね、なんかね、うん、なんか、なんだ、なんかおまんじゅうみたいな、花の形の、なんか和菓子みたいのがついてるの、
はいはい、
これが赤と白いやつが、同じ形のさ、赤と白のやつ、
ああ、まあ、色違いで、うんうん、
これ、2品目なんで、これ、ずるくね。
そこ2で数え
てる、2で数えてる、
それ個数じゃないのも品目じゃなく
て、いや赤と白だから、
赤白
で11なんだろうね、きっ
と、あ、なんかこしあんとつぶあんの違いみたいな感じなのかな。
おそらく
ね、
そうやって数えてる。
まあまあ確かにね、でも 2段だとね、67品目入れるっても結構いくら大きいと言ってもなかなかちょっとずつになっちゃいますよね、多分ね、
うん、そう で嫁さん注文してるときにさ、
うん、
これってあれかな、分割できんのかな、ジャパネットだから。で嘘か本当か分かんないけど、24回払いにするとか言うから、いや24回払いにして毎年買ってたら、どんどん借金溜まってくから。1年しか、次の年はまた新しいの買わなきゃいけないんだから。
3日しか、まあ、3日、1日か3日ぐらいしかね、食べない料理を2年で分割してってどうするんだ。
そうそうそう、毎年借金ね、半分ずつ、1万円ぐらいずつの借金が増えてくる。
そうですね。
だから24回払いはやめました。
せめて12回、
ね。せめて12回もどうかと思うよ。
1年の初めの食事を1年かけてこう編成していく、
ね、あの一括払いでね。
あ、一括払い。
なんとほら僕ぐらいほら裕福になってくるとこういうの一括払いで。
2万円ぐらいはのなんとか一括ぐらいでお支払いいただきたいところではあるんですけど。
僕ぐらいほら裕福になってくる。僕ぐ
らい。おせちで分割してる人いないじゃないか。ジャ
パン。やばいね、やばい、これ一括で行っちゃうわけですよ。
一括で行っちゃいましょうね。うん、
やっぱりちょっと一括に しときなさいよと指示をしておいた担当大臣。
24回にされちゃ困る。
24回だと困るから。あれが入ったから、あの車買ってさ、
はいはいはい、
車のあのなんかあのエコなんちゃかかんちゃかで、あのいくらのなんちゃか補助金みたいなの入ってた。
その補助金でおせちを食べる。
ギリいきます。
ギリ
どうにか。
どうに、そんな補助金少なくないでしょ。
ね、ちょっとおせち皆さんどうしてますかっていうお話。
ああ、そうね、うんうんうんうん。ちなみに去年までで頼んでたのはいくらぐらいなんですか。
去年までだいたい1万円。
ああ、そん
前後
もんな。ああ、ってことは2倍になったわけですね。
そうそうそう。
ただ奮発しましたね、確
かに。でしょ。
いや楽しみですね、来るのがね。
楽しみだ、これがね、
またあと4ヶ月後くらいですけど。
ジャパネット高田がさ、
うん、
で20、30、31のいつ来るかわからないらしいんだよ。
まあまあまあ、まあ、お正月までで届くからいいんじゃないですか。
いや違う、あの、ね、時間指定はできるんだって。
あ、時間指定はできるの、はいはい、
時間指定はできるけど日にち指定ができないらしいのね。
なんか逆なら分かるけど。
そう、逆なら分かるじゃん、なんか
日にち指定でちょっと時間はすいませんは分かりますけど、
だからほら年末ってやっぱり忙しいじゃん、うん、配送業者さんもさ、
まあいろいろね、やっぱり、うんうん、忙しいですよ、う
ん、だからね、分かるんだけど、
うん、
時間は指定できる。
時間だけ指定してもね。
であとさ、困る、29日に届いた時にさ、うん、
はい、
どうしようって思わない。
ちょっと賞味期限が気になるし ね
気になるよね。29日に届かれてもみたいな。
例えばね、賞味期限3日だとしたらね、こうギリギリ1日までみたいな感じだとね、困るよ ね、
まあ、でも大体でも1週間くらいだけどね、こういうのね。
ああ、そうなんだ、ね、まあまあ、じゃあ、まあ、その三が日というか、そこは持つのか、いつ届いても。
どういった形で、これがさ、うん、あの冷凍の状態で届くものなのか、
あ、何
なのかもわからないのね。冷凍な状態で届かれてもってのあるじゃん。
まあ冷凍庫が圧迫されそうですよ それね。一旦箱から全部出して冷凍して食べる時戻して、
冷凍配送だやっぱり。
あ、冷凍なんだ。
冷凍で29日に届いたらどうしよう。
どうしよう。
こんな冷蔵庫に入れらんないよ、いっぱい。
だから、やっぱ中身抜いて。
でかいんだよ、箱がね。
はい、
幅 32.3 センチ。
32.3 センチ、でか。
奥行き 26.4 センチ。
あ、でかいね。
高さ 11.1 センチ。
ああ、はいはいはいはい。
この、これが入るサイズの、冷蔵庫をジャパネット高田で買っとくかどうかだよね、あとね。
あ、そうですね、それは一個。
そうですね、じゃない。そうですね、じゃない。
絶対意味ないでしょ。
まあまあね、ちょっとまあ楽しみ。
ちょっと楽しみね、はいはい。まあそうですね。
回答に要する時間は冷蔵庫もしくは冷暗所にて、約24時間程度です。だからもう本当、あれだよ、30日か31日に届いてほしいよね。
そうですね、それでまあ入れとけばちょうどいい感じで、ね、で
食べ31日に届かれたときは困るね。
31日、そうね、夕方とか届いたら
夜まで食べれないね。 お正月
食べたいの朝ですもん ね
朝だよね、やっぱね、明けましておめでとうございますとか言いながら食べたいじゃん。そうそう、間違ってるよね。31日に届くだったら24時間かかるんだったら30日までに届けてもらわないとね。
だから31日届いたらもうレンジでチンしろってこと
じゃない。レンジでチンしたらダメでしょ。あんまり聞かないよ、レンジでチン。
もう24時間かかっちゃうもんね、冷蔵庫だとね。
ちょっとジャパネット高田の闇ですね、これね。
30日に来たら当たりってことですね。
31日の夜9時とかに届いたらさ、1日の9時まで食べれないんだよ、だ
まあ、夜9時っていうのは、まあまあ、そうか、最低、最、まあ、一番最後は9時ぐらいですもんね、確かね、配送とかだと。
でしょ？
そうだね、やだね、うん、夜9時ね。
回答後はお早めにお召し上がりくださいって書いてある。そうだろうけどさ。だ29日とかに届いて、うん、一応冷凍庫はその分開けといて、
うんうんうんうん、
冷凍しといて、30日の、うん、夜とかに出しとくがベストだよね。
そうですね、
ちょうどいい感じ
で31日1日開けて、ね、1日の朝に食べれる
から、そうしてください、ジャパネットさん。
別にこっちが指定できる話じゃないんで ね時間しか指定できないんでね、
困ったもんですよ、
困ったもん。
さあ、そんなことよりも、ね、はい、今週ちょっと一応お話触れとかなきゃいけない、
うん、
ね、お話がございます。
はい、
新製品が出ました。
あ、出ました、はいはい、
ね、iPhone、
ね、iPhone ね、
新しいこのあれですよ、インターホンが発売されたということで、
は
い、
インターそっちの iPhone じゃない、今度 iPhone の方だ、Apple だから、
Apple の方なの。ちょっと待って、ホームページ間違えた。
ホームページ間違えた。
iPhone で検索しちゃった。
なんで新しいドアホンが僕そっちのニュースは追っかけてない。
うっそ、広がらない。
本当に出してんの、新しいの。僕知らないけど。
ね、
うん、
iPhone 最新情報一応じゃあお届けしておきましょうね。気になってる方も多いと思いますんでね。
インターホンの方ですね。
インターホンのね、9月1日に発表がございまして、
はいはい、
国内向け商品価格改定のご連絡っていうのは、
円安とかいろいろあるからね、今ね、半導体不足とか、
まあ、ちょっとギリギリまで頑張ったんですけどね、うん、iPhone、
9月の頭でちょっと、はい、お値段を改定しました、
はい、うん、以上となってます。
新製品じゃねえじゃねえか。
新製品はない。はい、いうことで、はい、iPhone
ね、はい、
14
しね、はい、
なんか相性、鈴木さんは夜中まで起きて見てたんでしょ。
あ、見てました見てました、
はい、僕も見てた。すっごい久しぶりに夜中の2時まで起きてて、
はい、
2時間ぐらい発表会ってやるんだ。
2時間ぐらいやってました ね今回は
見ました、うん、久しぶりに見た。
はいはいはい、うん、
一応ツイッター等で鈴木さんが大興奮してるっていうのは聞いてる、うん、
興奮までは別にそんなしてないんですけど、ね、
大興奮、すごく大興奮ツイートをやたらしてたっていう。いや別
に、ただ感想をただつぶやかしていただいただけなんで、
すげえすげえすげえすげえすげえ商品で出しやがった。
そんな別にすごいと思ったことは、まあ、そん一製品ぐらいしかないですけど、
これで突然の、ね、訪問者にも安心だなんつって、うん、ツイートして。
それは iPhone だ、インターホンの方じゃないっつ
って。そんな鈴木さん、はい、iPhone14、
うん、
9月16日発売。
あ、そうですね、はいはい、
もう注文は終わりましたか。
一切しておりません。
あれ、すげえすごい興奮してたって聞いた。
僕がどちらかっていうと欲しいなって思ったのはその iPhone じゃなくて、うん、同じに出たあの AirPods の新しいプロの新しい世代の方のが僕は興味があって
、
iPhone はまあ今僕13 Pro 使ってるんですけど、あんまり別に変えなくてもいいかな。
なんで？
いや、 なんか見た目ほとんど一緒だし。
あ、違う、 iPhone14 Pro はすごい変わったじゃん。
まあまあ、そのね、カメラのね、こう処理の仕方とか、
のの 上のさ、黒いあの邪魔な黒いやつがさ、アイランドキッチンになったじゃん。
アイランドキッチン、ダイナミックアイランドね。
そうそうそう、そうと思う。
あそこでは料理しないから。
これ水出ちゃったりするでしょ、ここで。
水出ないから。
洗い物できた。これなんか上手にさ、これを利用した通知とかがここに全部、うん、この何、アイランド、2人のアイランドだっけ、なんだっけ。
ダイナミックアイランド。
それ。その。それをうまくその、うん、その欠点とも思える、この何、あの大きな穴っぽこを、
穴カメラとかいろいろセンサーとかどうしてもこうあの開けざるを得ない場所をうまくその通知をつける場所として有効活用したっていう ね
他のメーカーは結構そんな穴も開けずに頑張ってるところをね。
まあ、本当にカメラの穴だけにしたりとかね、頑張ってるところ。
でっかいなんか落とし穴をずっとつけっぱなしにして
。落とし穴じゃん。だから、アイランド、島だから、一応。
で、これが、ちょっとね、今まで一番上に、
はい。
あったのが、ちょっと、うん、下に、ちょっとずれて。
そうですね、はいはい。
で、アイランド。アイランド。
ね、アイランドだったね。
でこれがうのちょっとむしろ邪魔じゃないって思いきや
思いきや、
ね、思いきやこれをうまくこのデザイン的に通知とかをここにうまいこと表示することによって、はい、むしろこれでいいんじゃない感を出すっていう、うんうんうん、
なんか邪魔なものを邪魔と思わせないね、
技術がありますね。うまいよね、アップルうまい、うん、上手。
これは見た時におうまいこと考えるなと思いましたよ、ね、うん、
それは買わないの。
買わないです。
これあれでは今の13プロにオプションでもうつかないんだよ、うん、アイランドは。
別につくと思ってないから。
アイランドつかない、オプションでつかないんだよ。
なことは分かってます。
家建てるのとかとわけ違うから。じゃあこれオプションでこっちのキッチンをみたいなできないんだよ。
リノベーションとかそういうことじゃないのは分かってるんで大丈夫。
買った方がいいんじゃない ?14
プロ。買った方がいいって、だって高いもん、今回。
いや、だってさ、14プロ、じゃあちょっと今やってみようか、うん、どれぐらい。じゃあ、まず、じゃあ、鈴木さんは、うん、はい、iPhone14 プロは、あれですか、うん、大きい画面の6.7インチのプロマックスがいいですか、それとも6.1インチのすごいなんか中途半端なちっちゃいやつがいいですか。
中途半端言うな。
どっちがいいです
か。6.1の
6.1の、
はい、素晴らしいサイズの方
で、
はい、
中途半端な方で、
中途半端言う
な。色が4色ございまして、
はい、
そうですね、うん、ディープパーポーと、
ディープパーポー言い方の癖が、
あと、はい、ボールド、あ、ボールドじゃない、ゴールドと、ゴールドとね、
それはゴールドね、
あとスルバーと、
スルバー、シルバーね。
スルバーと。あと、スペースブラックね。この4つ。スペースブラック
ね。はい、うんうん。4つありますね。
どれがいいですか、
は
い、
やっぱここは新色、ディープパーポーで。
あ、ディープ、あ、ディープパープルね、正確
に。なんでそんな、一気に突き放すと、そんな、
容量がございます。128GB、256GB、512GB、1TB。
はい、256GB。
当然1テラを選ぶ。
え ?1 テラじゃないっちゅう。256。
なんで？
あ、今使ってるのも256で足りてるんで。
いや、だってこれからあれだよ、足りなくなってくるよ、うん、カメラの画質がいいから。
だとしたって次は512。
これからだって鈴木さんは新婚旅行に行ったり、
う
ん、
はいはいはい、ね、そうです ね、う
ん、これから子供も生まれたりしたらさ、行事もいっぱいあるからどんどん動画ずっと動画よ。
まあ、この iPhone を、ね、何年も使い続けるんだったらいいんですけどね。
あ、そうだよ ね、去年買った13プロ今年も14プロに買い替えるんだからね。
じゃあ買いさせられようとしてるんでね。
256ギガでいいですね。じゃあ、あとはこんな感じで、うん、大丈夫ですかね。
大丈夫ですかね、
じゃあちょっと、じゃあこれで、
うん、試算してみましょうか。
下取りは出さないね。
あ、下取り出さない。
あ、出す、どうする、出す、出さない、出さない
で。出さないでいいです。はいはい。
アポケアは。
いらない。
アポケアなしで。
ケアなくていい。うん。
なんとこれで、あ、出ました、はい、
出ました、はい、
出ました、なんと、月々4577円、安い、
分割の話でしょ、
だからほら4577円でしょ、うん、月ね、これ30日で割ってみよう、はい、1日152円です コーヒー1杯の値段にも満たないですね毎日コーヒー1杯我慢したら、うん、いつもね、そのほらスタバで買ってるコーヒーを、ね、
スタバでいつも買ってないけど、
買ってるコーヒーを我慢してその、うん、販売機でちょっと缶コーヒーに切り替えれば買えちゃうわけ
です、はい、うん、切り替えれば、まあまあそうですね、
うんうんうん、36回払いで買います、
33年か
だからどうですか、
あの13プロ持ってる人をね、もう次の1年後に新しいのに変えさせるんだったら36払ってても意味がないでしょ、おせちの話として、
今回はじゃあ一括でいきましょう、
あ、一括で ね、はい、
164,800円です、
あっけ、
なんと税込み
税抜きとか税込みとかの問題じゃなくて16万高いっす
高い
高い
っす、しかも送料無料だよ、
送料は16万もするんだったら送料は無料にしてほしい、
今だったら9月の、うん、はい、20、30、31のどれかで、
ああもう発売日に手に入る、
あ、すいません、9月31日ないや、
9月31日はない
そこ突っ込んでほしかった、そこ9月31日ないよって言ってほしかったんだけど言ってもらえなかったから自ら白状しましょう冷凍でお届けします。
冷凍で送られるんだ。もう使えないじゃん、来た瞬間にもう。
ダメ？
ダメダメダメ。常温で送る。
常温で送る。
なんだ常温で送るって。
おかしいな。16万4800円でやっぱ高いか。
まあ今はね、もう10万超えが当たり前には、ね、なってありますけど、
ここあれ高いな、まだちょっと。でもこれあれですよ。一応ね、うん、鈴木さん、はい、これやっぱり番組的には、うん、これ1テラ選んどくべきなんだよ、
番組的には
1テラ選んどいて224,800円です、うん、20万超えるのが面白いじゃん、
面白いね、なこと言ったらじゃあもう最初からプロマックスしなきゃダメじゃないですか
それは2頃って言っちゃったらさ、164,800円だとなんかちょっと鈴木さんだったらギリ買えるかぐらいな感じじゃん、
なんで僕だとギリ買えるの
ギリ
買えないのよ
買えないの
買えない買えないあのもう今はねもう怒られますから今勝手に携帯変えると
何いやいいのいるんだアップルストア担当大臣がいるんだ
あの携帯にちょっととやかく言われちゃう方とやかく言う方いらっしゃる
んで、ね、あ、ちなみにあの奥さんは何使ってる
奥さんはですね、まあ、あの8を4年間使ってまして、
あ、かわいそうだそれはかわいそうだ
で今回この14プロが出て値下がりした13を買おうねって言ってたんで、
違う、そこはだから良くない鈴木さん、そこはじゃあ僕の13プロを使っていいよ、うん、僕は14プロ買うからね
番組的にはいやー怒られるって、
うちはそうだよ、僕は Google のピクセルのシリーズを毎回買うんだけど、
うんうんうん、
今ピクセル6を使ってる、これ、はいはい、7が出るんでね、
ああそうですね、う
ん、そのうち出るで、うん、まだ正式に発表されてないけど、まあ、ちょっとチラ見せぐらいの発表はあって、
うん、うん、そうですね、で
それを買うじゃん、はい
はい、
僕
買うじゃん、もう確定なんですね、
買う、はい、したらピクセル6は嫁か娘がお下がり、
うんうんうんうん、
こういうシステムが出来上がってる
システムにお下がりさせて買ったら怒られるぞ俺うちは。
なんでダメなの、お下がり嫌いなのだってさ、あの水産のことが好きで結婚してるわけじゃん、
まあ私のことが、まあ、好きで結婚は
してるわけじゃん、1年間一緒にね、うん、肌身離さずずっと使ってたスマホを、うん、この譲り受けて今度自分が使えるってこんな幸せな話はね、
それは幸せなのかな多分重いとか言い始めると思うんですよね。
だ重い
結構プロ重いから
重いか、だから違うんだよ、ね、だから重いからスマホを軽くしようっていう話でしょ、
まあまあまあまあそうですね、
そんな甘いこと
より軽い方の13でね、
甘いこと言っちゃダメ
甘いこと 言っちゃダメって。
あのね、スマホが合わせるなんてもうダメ、うん、スマホに合わせていかない重かったら腕を筋肉をねつけて
筋肉を使う。
手首大事。手首の力をつけるためにお風呂入った時にね、湯船の中でパーをして、
はいはい、
手を開いて、でこれ、うん、あのこの仰ぐように、
はいはい、
手首をやると、うん、もう手首すごく強く、
なんで手首の運動するんですか。
iPhone Pro が軽く思えるよ。
軽く思うためのトレーニングね。
トレーニング。でこれやっとくと、これやっとくと、うん、意外とね、うん、腕相撲も強くなれるから。
奥さんも私も腕相撲する機会ないし。
ないの。
ない。
あ、そう。俺中学校の時やってた。
中学校の時。
中学校の時にあのお風呂入ってた。ずっと手を開いてずっとパタパタ、うんうんうん、パタパタ指の中でやってて。で僕ね、あのね、クラスでも腕相撲だけはそこそこ強かった。
あ、そうなんですね。
後のスポーツは一切だけど。
あ、はいはいはい、
全くだけど、
うんうんうん、
腕相撲だけはそこそこ強い。腕相撲なんてもう手首決めちゃえば勝ちだから。
なんで腕相撲の話になってんですか。
ね、大事な話でした。で、ね、何買うの。
何買うの。今のところ何も買わない。
え、あれは、
まあ、はい、
この、 あのイヤホンプロは、
いや、エアポッツプロね。
そうそうそう。
いや、それは。ちょっとね、金額が高いんでね、まあ。
3万円ぐらいでしょ。
4万円ぐらいです、今、
ね。4万すんの。
多分、税込みで4万円近くだったと思いますけど。
あれするとあれでしょ。なんかあの、世間の声が聞こえなくなるでしょ。
まあ、ノイズキャンセリングで周りの音がね、まあ、一切遮断されるっていう。あ、
すごい、やっぱこれ音声配信とかさ、僕はほら去年の8月からやってる、うん、こうやってプロとして一応やってるじゃない、はい、これをね、本業としてやってるじゃん、うんうん、あの、はい、そうするといろんな人からいろんなやっぱり、まあ、話というか、まあ、いろいろ、ね、うん、やっぱりちょっとネットでいろいろ言われる機会とかもあったりするとさ、欲しいよね。
なんで
ノイズキャンセリングが欲しい。
ノイズキャンセリングが欲しい
と。それすると相性、あの、うん、巨大掲示板に書かれたりしたやつも、なんかキャンセリングしてくれる。
関係ない、関係ない。自分の周りで起こってる音だけだから。巨大掲示板は知らないの。知らない。関係ない。
ネット上の悪口とかは聞こえちゃうの、うん、どうして
これは聞こえちゃうとか見るだからね、どちらかというとね。
そうか。アップルもまだそこまでか、技術的には。
アップルの技術とかの問題じゃない。
いや、結構アップルだったらやるかなと思ったらやらないか。
もうそれは自分で遮断してください。
いや、それをやってくれるのがアップルでしょうよ。
アップルに何求めてるんですか。
悪口が見えないよ。
悪口が見えない。見に行かなきゃいいだけじゃないですか。
気になるじゃん。
巨大掲示板なんか特に。
気になるじゃん。
自分が気になって見に行っちゃってるんでしょ。
そうそうそう。
じゃあ自分が悪いじゃないです
か。そうかな。
アップルのせいじゃない。
アップルが悪いと。むしろアップルが悪いと。
なんで急にアップルの悪口になるんですか。
アップルとひろゆきが悪いと。
まあその悪口はアップルは多分遮断すると思うんで、キャンセリングしてくると思うんで。
最近あのひろゆきなんちゃかって知ってる。
あ、なんかネット上で
こう、そう、その2チャンネルの AI、 2チャンネル作ったその、はい、ひろゆきなんちゃかひろゆきさん、ね、名字をすっかり覚えてない。
なんか西村さんだったかな、私。
西村
だったかな。なんかそんな名前だったような気がしますけど、
はい、喋り方と、
うん、
声って文章入れるとひろゆきさんの声で再生してくれるっていう、
はい、うんうん、
映像付きで、うん、画像付きで
AI でやってくれるやつがあります
ね。あれ面白いよね。
結構皆さんいろいろ面白いのをお作りになられてます ね。
あ、面白い。あれやりたいよね。一回まるまるそれでポッドキャストを、
うん、それでこんなキャストやつ
やる。
ゲストに呼んで。それは事故になるんじゃないかな。
いや、あれ結構ね、その普段の口癖とかをある程度把握して、うん、まあ、自分が作る文章にそこをちゃんと盛り込んだり、
うん、
要は点とか丸とかきちっとやれば、 結構近い本物が喋ってるかのような感じになるよ。
そうですね。
で一回さ、あのすごかったのが、うん、すごいことやるなっていう人がいたのがさ、うん、あの TikTok で、
はいはい、
自分のそのチャンネル、 TikTok ってチャンネルっていうの、
うんうん、チャンネルっていうと思います、
はい、あれをさ、なんかひろゆきさんが絶賛してる動画を上げてる人がいてさ、
はいはいはい、おー、はいはい、
このチャンネルこんな感じでいいんですよねみたいな、
うんうんうん、
それなんかそれだけを聞いてると本当に絶賛してるように、
本人がね絶賛してるように聞こえるんだ
けど、聞こえるの、うんうん、ね、あれなんていうサービス名か覚えてないけど、
何僕も今一応覚えてないけど、
ひろゆきボイストレーナーです。
ボイストレーナー、そんなの
違う、
それただひろゆきさんがボイストレーナーやってるだけじゃ
ない、わかんないわかんないけど、なんかあるよ、
まあまあ、そんな感じで調べたら出てくるんでしょうね。ね、何の話だっけ。
ひろゆきさんは論破王だよねっていう、そんな話して
た、そんな話をしてただけ、なんか分かんないな。
さあ、じゃあね、はい、ちょっ と,、早いですけど、早くねえな、もう46分経ってる。早いですけど、今週の、鈴木さんのコーナー、うん、イエーイ。さあ、今週、はい、鈴木さんが、持ってきてくれた、うん、超爆笑トークを聞く時間です。
爆笑トークなんか一つもないですけど、あの我が家大事件が発生をいたしまして、もうね、うん、今、まあ、現在進行形で困ってるんですけど、
じゃあとりあえず一旦弁護士通した方がいい。
弁護士
あの弁護士、お互い話すとやっぱり結構こじれるから、うん、いい意味で弁護士通してお互い話し合うことって大事、
第三者を、ね、通した方がね、そういう話じゃない、そんなに別に揉めちゃいないんだけど、
もう何、どうしたのどうしたの、まあ、今日先週言ってた新婚旅行の北海道をやっぱ沖縄にしようって言い始めたんだ、奥さんが。
あのそこは北海道のままで、
北海道のまま
固まって、はい、もう全部取っちゃったんで、いろいろと、
そう
飛行機から何から何もって、この前の金曜日の話なんですけどね、うん、まあ、僕忙しく仕事をしてたんですよ、金曜日いろいろあって、うん、でそしたら、まあ、奥さんから急に LINE が入ってきました。
あ、冷蔵庫が、分かった、もう、
それは、言っちゃった、
それきつい、きついね、
それ
きつい、きつい、きつい、あれでしょ、LINE で、違う人の名前で、ちょっと違う、間違い LINE が来たんでしょ、
間違い、
分かった、もう、もう男の人の違う、知らない男の人の名前を。
その話だとしたらこんなところでは喋れないです、
喋れない。
それこそ弁護士通すんで、
あ、そうで本当は何が来たの。
本当はね、あの冷蔵庫が全然冷えてないよっていう LINE が来て、
おお、
あと思うわけですよ、まず、うん、
あの教えてあげた、
何がですか、
奥さんに、冷蔵庫は、うん、冷蔵庫が冷えるんじゃなくて、冷蔵庫が中のものを冷やすものであって、冷蔵庫自体は冷えないんだよって教えてあげた。
別にそんなことは、めんどくさいことは教えてないですけど。
ちゃんと、あれじゃ、冷蔵庫触って全然冷えてないわねって外を触ってんじゃない。
そんなことはさすがにしてなかったけど。で、まあ、説明書あるって言われたんで、そのまあ、冷えないからね、こういろいろ解決しようと思って、うん、説明書あるって言われて、うん、でまあ、説明書ここにあるよっていう話をして、うん、でまあ、その後奥さんから帰ってきたのは、まあ、説明書ね、読んでいじってみたけどちょっと分かんないなと、
うん、
でこういろいろ、まあ、奥さんもねいろいろやったんでしょうけど、あの製氷機、うちの、 あの氷がね置いてあるところがあるんですけど、はいはいはい、前日の夜まで、まあ、氷たっぷり僕は作ってたんです、
うん、
でそこから氷入れて、で麦茶冷やしてあるの飲んでってやってたんですけど、うんうん、もうそこが全部溶けてると、氷が全部溶けてると、
ほう
僕は LINE しか見てないんで、その時仕事してるんで、
うんうん、
もうそこの時点でもう仕事に集中できないわけですよ、
うん、
そうね、家では冷蔵庫がぶっ壊れてるぞと、
そうね、ちょっとこのままだとあれだよね、旦那に対する熱も冷めちゃう可能性があるから、
そういうこと
だよね、どうにか今までは、冷蔵庫によって 熱が冷めるのをどうにか防いでいたが
冷蔵庫冷ますんじゃないのどちらか
そうか
そういうのは電子レンジとかじゃない
そうかそうか逆か
まあでいろいろこう、まあ、やり取りをしながら僕もこう外からねこう型番を教えてもらって説明書を見て、うん、こうなんじゃないああなんじゃないって言ったんですけどやっぱ改善されなくて、うん、で家に帰ってもうそれも夜、まあ、10時過ぎなんで家僕が家帰ったの、うんまあ、そこからいろいろ見たんですけど見ていろいろなんかこう排気口というかそのファンがね回るところのこう熱を逃がすところとかにちょっと埃が溜まってたりとかしたんで、うんまあ、それを掃除したり
いやそんなもんじゃないよねきっとね
まあとりあえずまあ応急で ねやってみて
そう、ね
でまあ、コンセントもこうもともと刺さってたところがなんかあのうちの家新築であの蓄電池があるんですよこの緊急、はいはいまあ、停電した時のようにやっぱり冷蔵庫とかって、まあね、こう中に物、まあ、腐るものを入れてるわけですから、まあ、こう停電した時に、まあそのね、中が腐っちゃしょうがないんで、うんまあ、その蓄電池からちゃんとここのコンセントは蓄電池の電気も供給されますよっていうところがあるんであ
、はい、
に刺さってたのをちょっと別のところに刺してみたりとか、うん、そのコンセントが悪さしてんじゃないかとかいうのでやってみて、まあ、1日置いてみたんですけど改善されなくて、うん、あらあらともうこれは壊れたな、うん、完全にと
壊れたね あれはな開けた時の電気はついてる
もう開けた時の電気とかあのタッチパネルの電気とか全部バッチリついてるんですけど中が冷えてない
暖房機能が搭載される
でもただのでっかい邪魔な箱がそこに現れたわけですよ
もうそうねでかい邪魔な箱それだとね今度あの、うん、鈴木さんが人を殺した時に一時的にしまっておく場所もないしね
なんでそんなとこにしまわなきゃいけないだからジャパネットでねおせち買ってこう29日に届いても冷凍庫使えないから
も
う30日とかにもう食べるしかなくなっちゃうとかねそういう今状況なんですけど
そうねじゃあどうするどうするおせち
どうするもうおせち頼んでないですけど僕はね
頼んだそっかそっか iPhone も iPhone もだって冷凍で来る
iPhone は冷凍で来ないし
来ない
常温でお願いしますからどちらにしてもなら常温でお願いしますってでまあまあまあ あってであの保証がねちゃんとついてるんで、うん、10年間の保証なんです
ああまあじゃあ安心だ、うんまあ、じゃあ氷もすぐ元通りに
氷も元通りに
してもらえる保証してもらえるわけだ
氷の保証はついてないんですけど
氷保証はついてないの
氷保証はついてない
安い保証つけちゃうからだってもうちょっといい保険だと氷保証までつくから
氷だったら買ってこりゃいいからそこすぐ目の前スーパーなんで僕の場合でまあまあ保証があるんでとりあえずあの買った家電量販店に連絡をして、うん、でこういう故障なんですって言ったらああ分かりました受け付けましたって言ってこうその、まあ、僕のねあの冷蔵庫のメーカーから直接連絡がありますと、うん、でまあそれはそれで連絡が来てでまあその家電量販店に連絡するときに希望日程を言ってたんでこの日に来てくださいと言っておいたんで、うんまあ、それの日時で伺いますって言って、うん、それが今日だったんです
よ収録してる今日でも今日あれだもう今冷えてる
で今日には治るぞと
治る
なあよかった
そうよかったよねよかったよねこれで氷が
氷が、まあ、氷も大事なんだけど
だって、まあ、冷凍物とかも結構あるでしょうよだって
まあ、結構、まあ、もうそんなにねこう、まあ、2人だけなんで、うんまあ、パンパンになることは入ってはないですけど
やっぱだって大好きなハーゲンダッツとも必ず用意してるでしょ
ハーゲンダッツはねその時はまだ偶然に入ってなかった
とかなんですけどじゃあかあれはレディーボーデン
レディーボーデンも入ってないアイスは僕は入れてなかったんで奥さんは分かんないでもまあ奥さんもね冷凍食品 一部だけ実家に避難させたとか言ってたんですけど
あ実家近いのね
実家はまあまあ車で20分ぐらいで全然着く
ああそうあよかったね、まあ、近っけらね、
まあ、まあそこに避難させてるなんて言ってましたけど
ちゃんとあれから中の食材に緊急時は避難場所はあそこですよみたいな伝えてあったのかなちゃんと
防災でそういうなんか防災訓練はしてた9月1日にはしてないとは思うんですけど
別にしてないのに行ったの自主的に行ったんだ
自主的に行ったの奥さんが運んだんでしょ
運んだのかそっか
それは奥さんが運ぶでしょ まあまあそんなこともありつつで、うん、今日が修理の日で、で、まあ昼過ぎに来る予定になってたんで、うん、こう待ってて、で、ピンポンって、そのメーカーの方が来て、どこどこですって言って、うん、ああ、はいはいはいって言って、で、通して、ただまあ一人だけなんですね、来られた方が。
まあまあまあ、冷蔵庫修理だからね。
まあ修理なんでね、まあ一人ぐらい来てという感じで、ほうほうほうって言って、で、まああの、こう作業着で、今最近あるじゃないですか、その、後ろに扇風機がついてて、
中
に
空気の。はい、あの全員下膨れになるやつね。
下膨れ。
漏れなく。
そうそう。で、多分、ウィーンって、この部屋、なんかウィーンって言ってるなと思ったら、その人の扇風機だったんですけど。で、その人がおもむろにこう冷蔵庫を、まあ、見始めるんですよ、わけだ、うん。まあ、これが壊れてる冷蔵庫なんでって言って、こう、うん、あ、中開けて、こう、中の、まあ、冷えてるかどうか触って、うん、あと横とかいろいろ、懐中電灯つけたりとかして調べて、うん、で、あやっぱ壊れてますね、冷えてないですねって言われて、
うん、まあ、そうですね。冷えてないの分かるよ。プロの回答がなくても分かってますって言った
じゃん。言ってんだ、こっちはそうやってつって
た。冷えてないのは分かってるんだ。
まあ、とは思いながら、冷えてないですね、つって。ちょっとこれはここでは直せないので、あの、工場に持っていくことになるんです
よ。工場はい。
うん、ああ、そうなんですね、つって。で、ちょっと代わりの冷蔵庫手配、あの、今日しますんで、
優しい。
またご連絡しますね、って。
優しい。
いや、違う。あの、今日手配すんのと思って。
そりゃそうでしょ、だって。本来だったら、大体だからそういう人は一人で来てるってことは、うん、お客さんコンセント抜けてますよつって終わるのが大体だから。
だとしたってさ、代わりの冷蔵庫下にとりあえず持ってくるだけ持ってきといてさ、
持ってこないって
でこう触って、ああ冷えてないですねつって、こう今から手配するんで最短で送れるようにはしますんでって言われて、ああはあって、これ僕の連絡先ですって名刺もらって、うん、じゃあまたご連絡差し上げますねつって帰ってって、えって
、うん、いつ届くとか分かんない、それ
なんか、ええいつ届くのとか言ったら、こう、まあ、今日この後手配しますんで、とりあえず最短でご連絡はするんですけど、うん、みたいな感じ、うん、でこう、まあ、そのね、冷蔵庫を入れ替えるのが2回発生するんで、うん、すいませんけどお願いしますって言って、で、修理期間は1ヶ月かかりますって。ああ、うん、あ、そうなんだ、1ヶ月ってもかかんの、この修理と思
って。1ヶ月。よかったね、10年とか言われなくてよかったね。10年かかりますって言われたらね、保証期間過ぎちゃうもんね。
そしたらもう交換してほしいですよね。
それ買ってどれぐらいなの？
だからもう結婚した時に買ったやつなんで、まだ半年なんですよ。
初期不良で、初期不良、そんなの。そんなん初期不良だよ。
と思っても、僕はもう今日治るもんだと思ってワクワクして、ワクワクっていうのはあれですけど、もう今日治るぞと思って、
でもそれ、もう半年で冷えなくなるって、うん、よっぽどだと思うから、微妙なんだけど、
うん。
僕ほら、元家電量販店の人。
ああ、そうそう、うん、はいはいはい。
と、うん、うまくいけば、うん、交換できると思うよ、新品。
そう、交換だったらね、修理1ヶ月待たなくて済むからね、うん、いいんですけどね。
それは、
うん、
それは、うん、ちょっと言ってみる価値あると思う。
まあまあ、まあおかしくないですか、
あのね、基本はマニュアルは、その対応はマニュアル通りな、
うん、まあ多分そうでしょうね、う
ん
う
ん、マニュアル通りの正しいやり方してる、
はいはいはい、
ただ、ごねてみるって大事で、
うんうんうんうん、
全員平等じゃないから、あんなの、ね、ごねたもん勝ちってあるから、
ごねたもん勝ちになっちゃうところありますね、
そう、うんうんうん、なので、で、うん、多分もうあれでしょ、その人とは二度と会わないじゃん、
まあそう合わないか、まあでももしかしたらその交換の時にやってくるかもしれない
です。いやでもさ、僕が家電量販店勤めてて、うん、店員だったら、うん、僕もメーカーの営業に直接交渉して、
うん、
僕のものだったら、ね、
ああはいはい、で
も交換して、
うん、
で初期不良で引き取ってもらう、
ああ、
ってことを、まあね、昔はやってた、
うんうんうんうんうん、どうやって交渉したいですかね、そうね。
店員側の交渉術としては、一応メーカーの OK もらわなきゃいけないじゃん。
うん、ああ、うんうん、はいはい。
で、ちょっとお客さんに悪者になってもらうっていうのが一番早くて。
うんうんうんうん、はいはいはい。
ちょっとお 客さん厄介な人で、
うんうんうん、
ちょっとチンピラっぽい感じの人で、これ、ね、公開しちゃった方が多分楽だと思うんですよねとか、
うんうんうんうん、
ってやると特別で OK してもらうことが、
まあ確かにそうか、
だからもう、まあ、要はポイントは、うん、ポイントはその商品がまだ店頭に在庫としてあるものなのか、うん、ないものなのか、
あーそういうことですね、
もうねないってなると、じゃあ新しい機種のこれってなるとすごい手間なの、うん、
あーはいはいはい、はい、も
う結構上の方のハンコがないとダメなんです。
あーそうなんですね。
だけど、
うんうん、
まだ店頭に在庫があるものであれば、
うんうんうんうん、
店員と、
まあ、
店員とメーカーの営業の協力さえあればどうにかなる、
まあそういうことかそうか、そのね、相談、壊れたって相談したのが、まあ、その、ね、この、その家電量販店の、まあ、修理サポート受付みたいなとこだったんでね、こう、直接、その、まあ、買った店員さんにはちょっと言ってなかったんで、ね。
買った店員に言ってみる、ま
あ。言ってみるっていうのがね。う
ん、ってのは、ちょっとありだよ。で、その時に、
うん、
もう、これ、演技よね。
あ、演技、はい、はい。
もう、その時はもう、本当にめんどくさいやつになってみる。これ半年でこれはないでしょ、むしろ被害が出てるんですけど、
被害が出
て、その被害が出て本当はそれも保証してもらいたいぐらいですけど、だけど、うんうんうん、まあ、それはこっちが持ちましょうと、
はいはいはいはい、
でじゃあその代わりこれちょっと初期不良交換とかって形になりませんなんつって、
あ、
ありますよっつって、はいはいはいはい、多分買ってね、1週間とか2週間なんでしょう、初期有料交換は、だけど、半年で壊れるってなくないっすか、さすがに。で、どうにか、まあ、ちょっとこれ、まあ、ある痛み分けみたいな感じで、もううちだってあれですよ、なんかこの交換してもらうのにもね、やっぱり家にいなきゃいけなかったりして、大変ですよなんつって。ね、食材も全部ダメになっちゃうって計算すると、なんか3万4万ぐらいするのかなとか言ってきたので、まあそれはもうしょうがない、もううちで持ちますんで、そこまで、うんうんうん、そこまで言いませんから。
はいはいはい。
っていう。
なんか交換にしてくれませんかと。そうそう
そう、で最後は、まあ、最後はだ、最初はめんどくさい感じで、最後は綺麗に、
うん、
これ大事、最後は綺麗に収めるが大事だから、小物付き合いもあるから。
うんうんうん、そうですね、うんうん、
最後ちょっとある程度飲んでくれそうになったらあ、助かる、すごい助かります
そう
です
ね、
よかった
ね、ただね、
どこどこで買ってよかったと思いますね、本当に、ね、ありがたいですねなんつって
そうね、そのね、店員さんがね、うちの父親のね、あのつてでね、頼んだ人だから、
じゃあちょっと微妙なところだけど、むしろ話はあれじゃない、
通りやすいかなと、
演技なく、
うんうん、
ちょっともうぶっちゃけこれこうしてもらうとか無理ですよ、ね、もう提案するの、
はいはいはい、
もう僕悪者になって構わないんで、メーカーに一回交渉してもらえません、で今店頭に多分まだありますよね、
はいはいはい、
その在庫とちょっと交換して初期不良とかって形で、どうにか
まあ、確かにそのね、あれは一つありかもしれないですけどね。
でほら、何かさ、多分、うん、あの今の家電ってさ、分かんない、冷蔵庫はよく分かんないけどさ、中にどれぐらい稼働してるとか、うん、タイマーがあったりするのね。
ああ、はいはいはい、はい。
どれぐらい使われてるかって、もう見れば分かる、メーカーが見れば分かるやつもあるの、
うんうんうん、
中には、
うんうんうん。
でもそれも、まあ、そのやっぱね、店頭にいる店員さんの協力さえあれば、
うんうんうんうん、
店頭で、通電してたってことにしちゃい
ます。まあでも何しても半年は半年でね、変わりがない、ね。
でもひどい話では半年で壊れるってね。
そうそうそう、だからと思って、まだ半年しか使ってないんだけどと、うん。だって10年保証のあるうちのまだね、20分の1しか使ってないのに。
ね、だから10年保証とかの話じゃないですか、本当にメーカー保証ないでしょ、うん、まず全然。
多分そうだと思います、もう1年以内だからね、
大体、
だからまあ確かにね、そうね、もう新品と交換になっちゃえばね、1回で済むんで早いですけ
ど
ね。
どうする、チャレンジしますか、
チャレンジしますか、どうしますか、
チャレンジしますか、しませんか、
でも1回もう、東芝、あ、行っちゃった、会社に行っちゃった、頑張って隠してたのに言っちゃった。
であの T 芝ね、
T 社ね、
東京芝浦電機ね、
挙手。
わ、うん、かるわかる。
T 社にね、うん、こう一回こうね手配しちゃってもらってるからその辺がうまくいくのかなっていう。
いかないね。まあ、不安。見ちゃってるから担当の人が。
そうそうそう。
初期無料は無理だよ。
うん、だからそこでまたねこの店員さん挟むとややこしいことにはなりそうな
んだよ、ね、あとはあのあれだねちょっと一回でも知り合いだったらぶっちゃけて一回相談して、
うんうんうん、
でもその店員がいややっぱ無理だよねって言ったらもう無理でいいんじゃない、
まあ、諦めるってことだよねそ
うでどうにか頑張ってくれるんだったらもう頑張ってもらって一回メーカーと交渉とかできないですかねってちょっと言ってみる
ちょっとそうですね
ねつってまあ、分かる、うんうん、分かるんですよ、こういうのもあって、こういうことがあるから保証なのは分かってるんですよ、1年保証なの当然分かってるんですけど、
さすがにさすがにみたいなね、ところで
一応、いろいろ言ってみるって、ありがとう、ありがとう、
ちょっと一回チャレンジしてみましょうかね、
一回チャレンジしてみよう、
ちょっと店舗遠いんだよな、その店舗
これあの、なんでチャレンジを進めてるかっていうと、
はい、
チャレンジしたらそれがまたポッドキャストで喋れる、ね、そこ大事です、まあそうね、いやポッドキャスターとしては大事ですそこが
だからこの、ね、冷蔵庫も、ね、壊れてね、うん、こう一番に、まあ、そのいやめんどくさいなというのが一番に思いましたけど、うん、こう二番目にはあネタになったなっていう
あ、ね、あ違うでしょそれ三番目じゃないの
なんで
二番目にめんどくさいでしょ
二番目にめんどくさい
三番目にあネタになったなでしょ、
うんはいはいはい、
で一番最初にやっぱり思ったのっていうのは、
うん、
氷が
氷は別にそんな氷そんな僕そんなに氷にあの執着はないんで
うそマジで
なくなったら新しいの作りゃいいやつってなってる
あらあらあらあら
そこなくなって繰り上げでこう2位に、ね、ネタができたっていうの で、
ね
でまあ、奥さんにこうよ、まあね、怖いじゃったけど、まあ、ちょっとポッドキャストのネタができたやって言ったら最低って言われました
そうねそれは奥さんが正しい
そうだなと思いながら、うん、しょうがないっつって
それは正しい
なんかまた今後ねこうどうなっていくかっていうところですけど
ねちょっと続報早く治るといいな続報をお待ちしております、うん、
そうですねはい
東京芝浦電機の判断やいかに
T 社の判断やいかにと
、いうことでございました
はい
ではエンディングに行きたいと思います
はい。
エンディングでございます、
はい
はいそれでは鈴木さんから告知をお願いいたします、
はいはい、この番組そんなことないっしょでは皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしておりますメールアドレスはそんない @0438.jp sonnai @0438.jp ですそんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B そんない雑貨店と2番組ございましてそんないプロジェクトというグループでお送りしておりますそんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P、sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。また、そんなことない人では、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、あのさ、
はい、
ね、僕あの最近思ったことがあってさ、うん、
はいはいはい、
YouTube、
うん、
YouTube でまあチャンネル登録いくつかしてて、
うんうんうん、
あのガジェット系の。
はい、
何かね、なんかその IT 系の商品を紹介するようなレビューするようなチャンネルをいくつか紹介するチャンネル登録してるのね。
登録をしてると、はい、
したら、はい、あのそのいろんな新製品のレビューを、まあ、やっぱり各チャンネルするんだけど、
うんうん、そうですね、はいはい、
あの要は案件ってあるじゃない、
うん、ありますね、やっぱりね。
その、まあ、これを紹介してもらう代わりにいくら払いますか、うん、いくらね、紹介してください。うんうんうん、もしくは、はい、まあ、商品のサンプル提供するから紹介してみませんかみたいなお話も結構、うんね、多分 YouTuber ってあるのね。
はいはい。
で、これはいいじゃん。別にそれはいいじゃん。
まあまあまあ、ね、そのビジネスの一種ですかね。はい、
いいなって思うんだけど、うん、で最近はさ、ちょっとやっぱこういうのってうるさいから、これは PR です、プロモーションですっていうきちっと表記しないとね。
うん、まあ、YouTube 側でもね、表記できるようになってますからね。
なんか ステマにすごく厳しい社会になりつつあるじゃん。
まあまあ、そうですね、今はね。う
ん、で僕は、ぶっちゃけ僕、うん、ステマいいと思ってんの。
ほうほうほう。
別にいいじゃん。だって、
と言います
と、はい、うん、と例えばね、鈴木さんが番組上で何か紹介してました。
うん
ね、え、実はお金をもらって紹介しているんだけども、それは番組上何も言いません。別に何が悪いのって思わない。
まあまあまあ、それだけであれば確かに、まあ自分はね、まあ、
それがなんか例えばさ、ちょっと、うん、とまあ、実は詐欺に当たるような行為を勧めてるとかさ、もうどう考えてもおかしなものをさ勧めてる、
うんうんうん、まあ、不利益を被るようなものをね、
かすめてるとかであれば、うん、もうなんかすごく損害を大きく被るようなものであれば問題外だけど、うんうん、これが一つの商品として、
はいはい
はい、成り立っているものであれば、
うん、
まあ、食べ物であろうが飲み物であろうがね、何かガジェット系のものであろうが、はい、別にいいと思うのね。だってそれは、うん、じゃあリスナーさんが鈴木さんを信頼しているんであれば、うん、鈴木さんがいいって番組上で 言うんであれば、鈴木さんがお金をもらってようがもらってなかろうが、うん、鈴木さんは、鈴木さんのことを信用してるんだったら、鈴木さんはいくらお金もらってもダメなものをいいって嘘はつかないっていう信用の仕方をしてれば
いい。ああ、まあそうですね、
聞いてみたいわけじゃん、
方が。
でそれをなんかさ、お金もらってたの裏切られたわーはちょっと飛躍しすぎというかさ。
まあまあ、そうですね、言われてみればそういう考え方は、まあ、それでね、本当に被害被ってんだったら、まあ、そういう言い分も通りますけどね、うん、別にそれで何か、まあ、騙されたというかね、そういうのでなければ、まあ、裏でお金もらってたのがバレてもそんなに責めるあれかいっていうのは確かにありますね。あの、
まあ、バレると言う必要もないと思うしね。
まあまあまあ、そうですね、
なんか厳しい、うんうん、それにすごく厳しいじゃん最近。
やったら今そうですね、なんか、うんうんうん、
僕はお金もらってやる仕事がもしあったとしても、ほとんどないよ、うん、ほとんどないけど、まあまあ、うんうん、あったとしても、はいはい、この、うん、そのサービスとかその商品が、うん、僕はダメだと思ったら受けないしね、そもそも。
あ、うんうん、
どんなにお金積まれようが、うんうん、受けないよ僕は。で、それを信頼してもらえるかどうかなんでしょ。
そうですね、うん、聞いていただいている方にね。
で、
うん、
僕の人柄だったり、うん、ね、普段喋ってること
で、うん、はいはい、
いや、こいつ信用しようって思ってもらえるかどうかだと思うね。
うんうんうんうんうん。
で、それをさ、うん、じゃあ僕実はこれお金もらってましたってことを後から知った、うんうん、裏切られた、やられたって思う。僕思わないんだよね。
まあ、僕も別に、まあまあ、もし仮にね、そのまあ、裏でお金もらってたのでおすすめされてたのを聞いて買って、まあ、例えば満足してたとして、後からそれを知ったとしても別に、まあ、騙されたとは思わないですね、やっぱり ね、うん、
ね、だってそれはお金もらってようがもらってなかろうが、
うん、
その商品がサンプルで提供されてようが提供されてなかろうが、
うんうんうんうん、
例えばこれいいですよって、この商品いいですよって僕が紹介して、
うん、
実際じゃあそれ、あ、竹内さんいいなら買ってみようって言って買ってくれて、うん、いや、うん、いいなって思ってくれる人、あ、なんか思ったよりそうでもなかったなって思う人いるわけじゃん。
まあまあ、そうですね、
ね、
う
ん
う
ん
う
ん、でそれが、うん、じゃあその商品が提供されたものかそうじゃないか、うん、お金をもらってるかもらってないかで変わる、変わらないと思うんだよ。それって、
まあ、確かに、まあ、まあ、例えばね、竹内さんがお金もらっ、まあ、PR ですっていうのを言った上で進めてた商品だけど、いまいち合わないなっていうのとね、
そうそうそう、
何も言わずにおすすめしてたのやって合わないなだと変わんないですもんね。
変わんない、変わんない。 だそれが 最初に言った何か、うん、まあ、ちょっとそのサービスはちょっと詐欺っぽくなってるとか、ちょっと何か、ちょっと怪しい、ちょっと法に触れるような、はい、
まあ、社会的に良くない、
そう、そういったものを進めてるんであれば論外、それはもう論外と、
うん、それは、うん、そうそうそう、
それは違うとしても、
うんうん、
だから嘘もついちゃいけないと思うんだよね。
まあまあ、それはそうですね。
そう、例えば、うんうん、使ってもないのに使ったって言うとか、
うんうんうんうん、
食べて飲んでもないのに飲んだ食べたって言うとか、
うんうんうん、
で嘘はダメだと思うのね、う
ん
う
ん、はいはいはい、でそれはもちろん、
うん、で、多少のその、うん、言い回しでの、うんうん、違いは出てくるじゃん、やっぱり。
まあまあ、人それぞれいろいろね、
やっぱ仕事として受けてる、まずいとは言えないじゃん。
まあそうですね、まあ、言い換えるにしても口に合わないとかね、
そうそう、こういう、なんか要はちょっと、うん、多分好きな人には本当にこれは多分止まらなくなるでしょうねとか、
うん、こういうのが好きな人にはとかっていう言い方にはな
るでしょうね。そうそう、言い方変えて自分の正直なことは言うわけじゃん。
なんだ
結局そのなんだろうな、そのみんなが多分タレントさんがそういうことやるとすごい叩かれるでしょう。
まあ今の時代はそうですね、うんうん、
特にそれって結局じゃあ、ね、その人のことをどうやって何を信用してたの、あなたはどこまで何を信用、多分それ叩いてる人ってもともとその人が別にすげえ信頼してたわけでも何でもないと思うんだよ、おそらく。
まあまあまあ、一種のね、こう、もともとアンチだったというか、そういう方だったのかもしれないですね、確かに。よく叩いてる人は。
で、さあ、でもなんか、それは僕はむしろ、騙してほしいの。
もう、はい。
PR とかって言わずに。
うんうん。
使った、よかったよ。でもそんな関係なく言ってほしいの。
うんうんうんうん
うん。っていう思いながら、YouTube 見てるんだけど、こっから本題ね。
ああ、そうか、もう。
こっから、
本題こっからね。
こっから本題、こっから本題。
長い前置きだったな。はいはい。
で、見てる。で、いくつかチャンネル登録してると、うん、これね、YouTube あるあるなんだけど、
は、う、い、ん。
商品を紹介してる、
うん、
その、紹介する動画をアップする、日にちと時間まで指定される案件ってあるんだよ。
まあまあまあ、そう、
企業が。その発売日だったり、発表の日とか。
うんうんうん
うん。ってなった時に、
うん、
たまにあることがあるんだけど、同じ商品を僕がチャンネル登録しているガジェット系の紹介する、その YouTuber の人たちが、同時刻に同じ商品の動画をアップするっていうタイミングが出てくるの。
はいはい、ね、そうね。うん。ね、はい、はいはい。
ってなると、うん、そこまでなると、僕はちょっと違う考えが浮かんじゃって。
ほうほうほう。はいはいはい。
あ、このメーカーは、こんなにたくさんの、うん、こんなチャンネル登録が少ない人にまで商品配ってんだ、
うん、ああ、まあまあ、そうですね、まあまあ、
うん、そう、ここ僕がチャンネル登録して何チャンネルかの人たちが同時にやるってことは、あ、ほとんどこういう IT 系のチャンネルの人たちにほとんど配られてんだ、うん、これって思うの。
まあ確かにそうだね、
うんうんうん、でここまで配ってプロモーション展開して、
うんうん、
そのプロモーションのお金って結局商品の価格に乗っかってるでしょって。
まあ宣伝広告費という形で、まあ乗っかるで
しょうね。だからやりすぎ感が出ちゃうプロモーションの。
まあ確かにね、複数登録してる人にはまあ考えてないわね。確かにな
んかその商品を、うん、誰か一人からこれいいですよ、それは別に、ね、うんうん、プロモーションだろうが何だろうが関係なくその人のことが好きで見てるんだからさ、
はい、うんうんうん、
良さそうだなと思ったら自分の判断で買うわ、ね、まあ、だけど、ね、これが同時にドーンってきたらあ、この商品ばらまいてんだって思っちゃうの。
まあ、ちょっと引いてみちゃう感じは確かに。
ばらまいてる商品って買おうって思わないんだよ。
ああ、まあまあまあまあ、そういうことね。
だって、
う
ん、その商品自体ってもともとだからな、そこまで何プロモーションしないと売れると思ってない、メーカー自体が思ってないような商品なのか。
はいはいはい、まあそうか、う
ん、すごくだから価格がそれだけね、
うんうんうん、
上がっちゃってるのかとか、
うんうんうんうん、
なんかほとんどの人もただでもらってるのに、
うん、
僕はもらえてない、僕はなんで金出すのになっちゃうんだよ、なんかね。
まあ、そうね、確かに何人もねもらってるとそうか、そう
これがこの人数なのやっぱり。だから皆さんもあの YouTube 何人かね、うん、IT 系の商品を紹介してるチャンネルいくつか登録しとくと、
はいはい
はい、そこって分かるからいいと思う。僕と同じ感覚の人っているかな。
まあ確かにちょっとまあ言われてみればそのね、みんなこう YouTube やってる人はもうただでもらってんの、自分はお金払って買うのバカバカしいっていうのは確かに分かるん
だ
よ。
それがね別にいいんだよ、ね、そのもらうのはその紹介する対価としてもらうことは別に悪じゃないじゃん、う
ん、はい、はい、それはもちろん、
う
ん、
だから例えば、この商品は、うん、このチャンネルのこの YouTuber さんに紹介してもらったらすごく PR になるって企業さんが思って、うん、その人に提供お願いしますっていうの、うんうんうん、全然 OK だと思う。
はいはいはい、
うん、選んでる感じがあるから、
うんうんうんうん、
より効果的なで最低限の PR、ね、うん、PR の、ね、その企業の中で最大限 の、 あの、うん、PR ができるようなところを選んでやって頑張ってやってるなって感じもあるじゃん、うんうん、全然僕はなんか別に、ね、ただでもらってるなんて思わないんだよ全然、
うんうんうんうん、
だけどこれがさ、登録してるチャンネルさ5チャンネルぐらいが同時にやり始めたらさ、
はいはい、
でみんながさ、何々、うん、どこどこのメーカーさんからこの商品を提供いただきましたってまずそこから始まるじゃん。
あ、まあ、そうです
か、ね、そうですか、提供あなたもですか、あ、そうですか、あなたもです、あ、そうなんですか、あなたまで、チャンネル登録200人ぐらいしかいない、あなたまでもらってるんですか、
そう
です
か、200人の人もそうなんだ
ってなってくるとうんうんうん、もうなんか買おうって気になくなる。
まあ、そうね、なんか100万人以上の、ね、チャンネルが、まあ、数チャンネルポンポンポンだったらまだ、あ、まあ100万人以上だからこうどんな人が見てるか分からない、ね、
たくさんの人が見てるとか、うん、あとはこの人はこういうものに特化した商品紹介普段からやってるからこの人にだったらすごくいいと思うの。
だからこの差は
あるかな、なんかね、やっかみとかと違うんだよ若干。なんかズリー、この人もらってズリーとかじゃないのよ、
うんうんうんうん、別に欲しいというわけではなくて
欲しいものは買うのよ。でそうそうそう、そういう人がいないとその紹介すら見れないわけじゃん、うん、動画での紹介は見れない、まあまあ、うん、実際使ってるところは見れないわけだから、はいはい、ありがたいじゃん、
うんうんうんうん、
で当然それだけ動画作る大変さも知ってるからその対価でその商品とかってのは分かる、
うん
うん、だけど、はい、みんな全員あるんだよ本当に、全員持ってるのこれ。ばらまきすぎじゃないっていう時あるのたまに。
そうか、それを見るとちょっとまあ熱が冷めるって言い方もあれだけど、なんか
そう
ね、まあ引いた目で見ちゃいますよね。
よくあるのが、
よくあるのかって言っちゃう。具体的な例を出しちゃう。
言わないけど。
言わない。
あるや、メーカーさんによってあるのよ。
まあまあまあ、
うん、ある。本当に。
まあメーカーも難しいところですけどその辺のね、こう広告宣伝
戦略、ね、これがねまたね、うん、またこれもう一個付け加えて言うと、
うん、
その要はサンプルどうぞってやってるメーカーさんもある中にはね、
うんうん、はいはい、
ね、その中でもね、うん、あのまあタイミングとか、
うん、
あと商品紹介絶対してくださいねって言わないメーカーさんもある。
おー、はいはいはいはい、
とりあえず使ってみてください。
あ、うんうんうん、
っていうのが配ってるっていうメーカーさんもある、
うん、
その要はインフルエンサーに対してね、
はいはいはい、
それはそれでいいじゃん、
うんうんうん、そうですね、まあ、使ってくださいだろうね、
うんうん、でこれは分かんないしさ、
うんうんうん、
でみんなが同時にボーンって出すって感じにもならないから、
まあそれはそうですね、
そう、うんうんうん、じゃあいいじゃん、
まあ、同じ上げてるなぐらいになりますわね、
うん、でこれが同じ時間、うん、同じ日にちの同じ時間に同時に公開っていうところまで指定しちゃうとそういう印象になっちゃうよねって話。
そう、うん、そういう、まあ、例え同じようにばらまかれてるとしても、例えばこの時間以降に好きな時間でいいですよだったらね、もうちょっと見方も変わるんでしょう
ね、そうそうそう、まだねちょっとね、うん、柔らかくなるんだろうけどね、
あでもあこの人もあこの人もぐらいで済むんだけど、うん、同じ時間、例えば7時とかに全員上げてねだと7時に同じのがボンって来ると、まあそうね、
そうなんかね、
なんでってなっちゃう、
伝わるかなこれ、伝わるかなどうかな。
だからまあ仕組まれたと思わせてほしくないですよね、こうね、
そうなんかね、
なんかこうバラバラバラと上げてて、
まだね、
あ、まあ、この人も提供だったんだみたいな。
多分だからメーカーさんはそこまで分かってないのかな。
まあただ単純に一斉にここから情報解禁っていうことなんで、
そう
だからここの時間にペタっていうのはメーカーさんの意図なんでしょうけどね。その、まあ、外側、それのさらに奥のことは考えてないでしょうね、見る側のことはね。
ね。だから僕はでも、ね、一番やっぱりあれなのは、いろいろね、買って試してるタイプの YouTuber さんとか、僕は好きだな。
そうですね。
で、たまにそういうのが入るみたいな。
ああ、はいはいはい。まあまあ、たまにはやっぱ、まあ、それだけね、人気があったりとかすると、そういう広告も入るけど、まあ、メインは自分で買ったものっていうね。
で、やってる YouTuber さんが好きだな。
そうですね、いい好きだな。まあね、その人が本、そういうのものの方がね、本音言ってくれてたりするし ね、 ね、うん、伝わってくるもの
が、まあ、今日はね、我々は東芝さんにお金をもらって十分 PR できてたと思うん
です。お金もらいたいぐらいですよね、壊れてたらね。
もらってない、もらってない、もらえるわけがない。文句しか言ってないんだから。
途中まで社名隠してたんだから ね、 ね、頑張って。
ということでございました。はい、いうことで、皆様、はい、今週もありがとうございました。1時間半ぐらい喋ってます。エンディングが長い。
エンディングが長かったね。前置きとかが長かったね。
あのね、先週ね、
うん、
先週その、ほら、告知最初にやってエンディングで喋りたいことあとにしようって決めて今週やってみたんだけど、終わらないね。
エンディングが
終わらない。
考えもんですな、
ね、ちょっとそのうち慣れると思うから。
慣れると思うよ。そうですね、ちょうどいい時間になると思う。
本編の1ネタよりちょっと熱く語ってたかもしれない。
それはそうかもしれないね。
ということでございまして、ポッドキャストで聞いていただいている皆さんはここまででございます。
はい、
オーディオブック .jp で聞いていただいている皆さんはこの後ももうしばらくお付き合いください、はい、
お願いします。
今日はですね、鈴木家のもう一つの事件を、
もう一つの事件分かったか、
お話ししたいと思います。
はい、
はい、ということで、お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。